大輔が天才を生む第609回をお届けいたします。今回のテーマは進学実績を公表しないのはなぜですかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ理由っていうのは、まあ好き嫌いではあるんですよ。そのなんていうんですかね、ただね、結局のところそれって生徒さんに来てもらいたいからでしょ。だからそのいい塾だってことの一つの指標としてそれを出すわけじゃないですか。でまあいろんな塾がいろんな指標としてこう出してますよね。でただね、進学実績に関して言うと、まあ一つなんか躊躇するのはある程度の人のプライバシーに関わることだから嫌だっていうのと、それがそんなことまでこうなんかしてなんとなくこうなんかこう煽ってやるのも嫌だなっていうのもまああるんですね。まあこれ好みの問題だと思います。ただ幸いにもですね、そういうことをいちいち言って煽らなくてもですね、もうこの塾が始まって、昭和30年代に創塾されたので、もう約60年間の歴史があるんですよ。つまりですね、60年間生徒さん来続けてくださってるんですね。で、まあもちろんですね、その1学年1000人とか2000人とかそういう大きな、あるいは1万人とかですね、何十万人とかそういう塾ではないので、まあ本当にささやかな塾ではあるんだけれども、でもとにかく生徒さんがずっと来続けてきて60年なんですね。で、60年間持ってる塾ってそうそうないんですよ、やはり。今の大手でいろんなこう、すごく宣伝をされているようなところでも、ほぼうちほど歴史があるところって実はないんですね。ですから、まあそういうこの売り方っていうんですかね、こうマーケティングっていうんですかね、しなくても、結局、まあやってこれたっていうのは、やはりあるんですね。でですね、なんでかなって思うんですけど、結局ね、例えば、ある人のあるお子さんが東京大学に合格しましたっていうじゃないですか。でもね、じゃあ、だから、じゃあその別の、まあそれを A さんとすればね、B さんのお子さんが、あるいは B さんが、じゃあ東京大学に行きたいって言って、じゃあ受かるかって言ったら、それ受かるかもしれないし、受からないかもしれないんですよ。つまりね、何が言いたいかっていうと、人ってその、いろんなバックボーンも含めて違うでしょ？だから、人それぞれ、なんていうかな、合う合わないもあるし、それから指導方法も完全に変えていかないと難しいんですよね、結果を出すっていうのは。いや、もちろんその最大限に、なんていうかな、やり方の大きな最大公約数的なものは当然あるんだけれども、それだけではやはり受からすことってできなくて、その子に合わせた、その人に合わせた、この、なんていうんですか、いろんなことをもう全部やるっていう感じじゃないと、まず結果って出ないんですよ。そのくらい入学試験って厳しいんですよね。難しいんです。結果を出させるのは。だから、あのお子さんにうまくいった方法を、じゃあそのままね、やったからって、受かるわけじゃないんですよ。もちろんね、その大きな塾だとね、結局その確率的な観点があるので、まあそれもいいんだけど、小さい塾だとね、それやっちゃうと全部受かんないんですよね。ある人が受かったからって言って、そのやり方をじゃあそのままやったからって、到底結果なんか出ないんですよ。そのくらい個人差って実は激しくて、で、その個人差のこれを補っていくっていうのは、もうよっぽどのエネルギーな、ものすごいエネルギーがいるし、で、いろんなその方法論上の工夫がいるんですね。ですから、それを知っているので、安易にだからその進学実績がいいからって言って、じゃあ、別のお子さんが預けて、どうこうってことは何もないんですね。実は、その厳しさを知ってるからっていうのもあるのかもしれません。ありますよね、私はね。だから、そういう売り方ってあんまりしたくないんですよね。まあ、でもう一つはですね、やはりこれ、まあ、もう皆さん周知の事実かもしれませんが、まあ、大手さんで何千人受かったとかって言うでしょ？東京大学に何千人受かったとかっていうのも、結局みんな言ってるわけだよね。例えばね、まあ、昔だと駿台も、ヨゼミも、河合塾も、Z 会もみんなやってるわけですよ。例えば。で、しかもですね、受かる子っていうのはほぼ、有名校の出身者でしょ？だから、まあ今で言うと、東進さんとかね、まあそういうのも含めて、もう全部も言ってるわけですよ。で、しかも大手っていうのは、つまりある、有名校の人っていうのは、ただで、授業料ただで入れるでしょ。だから、そういう意味では、なんていうかな、もう全部に属してるわけですよね。もう、そのデータって何の意味もないじゃないですか。だからそういう中で、じゃあ自分たちが、同じ土俵になってね、それを争っても、まあ、ある種虚しさしかないですよね。もう、だからそういう同じ土俵、つまり大手さんのそういう、まあ営業方法っていうんですかね。 要はその、例えば開成高校の子だったら、つまりその東進さんにも、それから駿台さんにも、関西塾さんにも、よゼミさんにも、Z 会にも全部入ってるっていうことですよ。例えばね、一つ言えば。で、そういう土俵で、勝負してもどうにもなんないですよね。ただ一つだけね、やはり言えるのは、やはり60年間皆さんの支持を、受けてきたってことですよね。これはもう私はすごく誇りに思うことですよ。何もですね、なんかこうすごいこう煽りの広告を出してるわけでもないですしね。かなりだってこう言ってることでもかなり厳しめなこと言ってるでしょ。だけど、やっぱりそれで、ああ、なるほど、先生の言うことは本当だなと思って来てくださるわけですよ。で、まあ、大事なね、お嬢様やそのご職様を預けてくださるんですね。で、しかもですね、何年間もですよ。それこそ小学校、低学年で入って大学受験までずっと預けてくださるんですね。これってすごいですよね。冷静に考えてみると。で、また、それを実際見た人が、来るので、ですから、そういう意味では、その、まあ、なんていうか、そういう、道内大手さんと同じ土俵に立ってですね、この塾のいい、こんなとこがすごいんだ、あんなとこがすごい、こういうのにすごいんだぞとかって、あえて言うのもですね、なんとなく、まあ、自分の趣味にも合いませんし、まだ言ってもしょうがないことなんですね。つまりですね、目指すものが全然違うんですよ。やはり一人一人の方を預かりして、それを大事にして、でその人の個性っていうのが、つまり個性っていうのはすごく大きいんですよね。ものすごく大きいんです。受験っていうのは、そういう意味では一流校の試験っていうのはすごく難しいので、やはり、その中からですね、受けらすっていうのは、そんなに簡単なことでは実はないんですよ。いや、それはもう、経験があるのでね、大体の見通しはできるにせよ、やはりもうよっぽどその、ご両親様と、それからご本人、そして、私どもがですね、三位一体で全力を尽くさなければ、なかなか結果っていうのは出ないんですね。ですが、逆に皆さん出してくださるので、で、またそれを見たらですね、親戚の方とかですね、あるいは、近くに住む人とかっていう方が、来てくださって、だんだんにこう、まあ、なっていくんですね。で、結局のところ60年間続いています。で、今も、やはり続いています。続いているというか、まあ続いていて、本当にもうこれで、なかなか新しい生徒さんがお預かりできないくらいの、ものになっていますよね。で、だからまあ、本当にやる気のある方っていうのはもう喜んで、受けますけれども、そうでない方ですよね。っていうのはもう、どんどんやめていただくしかないんですよね。そういう厳しさっていうのをまあ持っています。ですが、やはりついてきてくださった方に関してはもう、それこそ 100% って言っていくらい、結果を出します。だから逆に言えば私もすごく真剣なんですよね。だから確率的にですね、まあある種その、負け的にですね、こう、負けて失礼かもしれませんが、なんかこう、授業を受けてもらって、その中でもいいとこ取ってもらって、まあ受かってもらうっていうのと、もう根本的にそうなんていうかな、違うんですね。同じ土俵に立ち得ないんですね。ということで、まあ、正直思うところはそうです。もちろんですね、全体の数が少ないので、そもそもはですね、もう、なんて言うんでしょうかね。もう話にもなりませんし、そういう意味ではね。だからそこでもう私は勝負するつもりは全くないので、だからもう最初から言わないと、そこで自分はいかにすごいかというようなことを言っても、まあ、全くもう無意味なので、言わないですよね。ただですね、これも結局では何が指標かなと、まあよくその塾選びの指標とかってことで、なんかいろいろなんか出てたりすると思うんですけど、結局ですね、やはり長く続いたとこっていうのは、やっぱりすごいのかなとは思います。もちろん当然ながら目指すべきところは全然違うんですけども、まあ駿台さんにしろね、河合塾さんにしろ、まあすごく長く歴史、長い歴史をお持ちだから、やっぱりそれはそれでこの優れたとこが終わりになるんだと思うんですよね。だからやっぱりそういう意味ではそのなんか長い歴史っていうのはまあうちも同様ですが、やはり評価の重要なポイントではあるのかなとは思います。で、根本的に違うのはやはりその人のことですね、この個性っていうのをいかに重んじて結果を出していくってことにこうやっていくかっていうことですよね。そこに尽きると思います。要はですね、結果出してもらえばいいんですよ。結局のところ。で、どんなにこう、先生がすごいとかですね、どんな教材がすごいとかですね、いろいろ言ってみてもですね、じゃあそれが、じゃあその子にとって本当に役に立つかどうかっていうのは全くの別問題なんですよね、残念ながら。そのくらいやはり入学試験っていうのは厳しいもんだなっていうことを、もう知り尽くしているので、私が。ですので、やはり、そういう虚しいことはしたくないなということなんだと思います。 まあ皆さんの私がこういろいろお話してますが、まあできるだけですね、私に心がけてることがあって、嘘は言わないってことなんですよ。やはり嘘は言わないってことですね。で、嘘は言わないってことはどういうことかっていうと、単純に言えばね、まあ部活と勉強の両立はできますとかね。なんかそういう夢みたいなことは言わないんですよね。やっぱり勉強なら全力でやるしかないし、例えばスマホ片手にね、勉強なんかしたって、できるわけないですよね。まあ、そういう、だからなんかありもしないようなことを言うことはないですよね。あれを受験勉強高校3年生から一生懸命やったら受かるとかね。そんなことあるわけないじゃないですか。ね。でも、やっぱりそういうの言いがちでしょ。で、もちろんうちもね、初期のその学力って最初の初期学力っていうのは問いませんが、そうは言ってもやはり勉強に対する姿勢とかっていうのは大事ですよね。このことを、あるいはその、勉強していくってことの重要さですよね。ということはどのくらい分かっ、それ方も、ご両親さんも含めて分かっていただきたいなってことはあるんですよね。で、それを分かった上で努力していくってことだと思います。ということで、まあ、率直に、できるだけね、率直に話したいと。で、本当のことを話したいと。で、それで聞いてですね、あ、なるほど、いいな、と思った人は、ぜひ、思った方はですね、ピンとくる、要はですね、もっと言えばですよ、ぐたぐた言わなくてもピンとくる人っているんですよ。結局世の中には。で、小さいが上のメリットっていうのがあって、大きいところって要はたくさん生徒さん集めないとやっていけないでしょ。だけど、うちは別にそんなたくさんの生徒さんを集めなくてもいいわけですよ。ピーンと来た人ね、こういう話を聞いて、あるいはホームページ見て、あるいは私うちに電話してくださってね、ピーンと来た人ね、あるいは、うちの元塾生とかね、現塾生とかを見ていただいて、お、なるほどなっていうふうにこう、ピーンと来るってあるでしょ、インスピレーションというか、なんていうか。そういう人が実は来てくれればいいなと、つまりそういう勘のいい人ね、が来てくれると結果出しやすいかなと思うんですよ。やはりね、世の中ってね、勘のいい人と悪い人っていうのがあって、そういう意味では勘のいい人だけが来てほしいなっていうのも逆に思うんですよ。ここでね、ぐちゃぐちゃまあなんでぐちゃぐちゃ大変失礼だけども、いろんな塾とね、なんかこういろいろ比べてみてとかってやっても、結局のところわかんないんですよね。まあ、まず一番いいのは、まあ、私のと会ってみることですよね。直接ね、もしやなら、実際ちゃんときちんとした塾があるので、まあ、あまりにきちんとした塾があるので、びっくりされるんじゃないでしょうかね。実際いらっしゃると。実際その蔵書の数だけでも凄まじいですしね。からデータベースの量だけでも、問題をね、集めたデータベースでも、すごいですしね、例えばね。すごいってのは、要は大手とも別に遜色なく、そういうデータベースを持っていたりしますしね。で、まあ、来ていただければそれがわかるんだろうなと思います。とにかくピンと来た人はぜひご連絡ください。これはもう私も全力でやります。ということで、まあ答えになってるかどうかわかりませんが、まあそういうことです。ありがとうございました。
第609回の今回は、進学実績を公表しないのはなぜですか?というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。